超熟三陽堂ボラボラの74
わーった
ー、はい、というわけで始まりました。西は山口県下関市、はい、東は大阪京都、はい、500キロ、
はい、
江戸時代のお殿様が参勤交代なんかで使われた、
はい、そうですね、
旧三陽堂を歩きます。
はい、
はい、で今回の、うん、この企画はですね、リスナーさんが発案してくれた人気企画でございまして、はい、実は文雄君もすでにですね、はい、約27年前に、こちらのですね、歩きのレポートは、うん、当時のごめんやすバンバ文雄ですっていう生放送のラジオで行ってるんですよね、
はい、そうです、そうです、
すでに行っておりましてですね、まああの無事京都まで行けたと、
はい、いや行けました、
いうことらしいんですけど、はい、ただですね、まあ、当時のラジオ、あの実際にリスナーさんがね、たまにちょっと送ってくれて僕聞かせてもらったりしてるんですけど、ね、うん、やっぱりあの全然もう1割もしくは 0.5% って言ったら言い過ぎやな、 50% ぐらいの情報、うん、50% もいってないな、もう本当全然ね、この取材で手に入れた情報をね、あのレポートできてないんですよ。
まあ、あれはもったいないと言え
ば、ね、そうなんですよ、はい、うん、でまあ、今我々のこの本局に眠ってるですね、
はい、
95% のまだ世に出ぬ情報をですね、はい、まあ、今回ね、せっかくなんでこうちょっと皆さんリスナーさんと一緒に楽しもうじゃないか、
そうそうそうそう、
YouTube の視聴者さんと一緒にですね、うん、それを見ていこうじゃないか、
はい、
ということで、まあ、リスナーさんもそういうことを多分思って僕らに発案してくれたと感じてるんですよね、
はい、
で、まあ、僕らずっと下関から歩いてきまして、
うん、そうですね、
実際あの現在インターネットっていうね、うん、ありがたい技術がありますんで、
いやこれはね大きいね、
まあ、それの主に Google さんの地図を使ってるんですけど、文雄くんが27年前に歩いた当時の状況と、
はい、
ただいま2024年なんですけど、27年後の現状が、まあ、どんな違いがあるのか、ね、もしくは全く変わってない部分もたくさんありますんで、うんうんうん、そういう部分を、まあ、嘘偽りなくですね、うん、皆さんと一緒に楽しんできました、うん、これまでずっと、
はい、
まあまあ、僕らは楽しんでました、
はいはい、
少なくとも皆さん楽しんでたどうかちょっと疑問ですけど、
はい、まあ、ちょうど20何年前というのはね、
はい、
まだこう記憶に残っている部分もあるんですよね。
あ、
まあ、例えば自分なかったもおじいちゃんがおった時代とかね、
はいはいはい、
そういう意味であの、まあ、ちょっとしたこう届く距離の歴史じゃないですか。
あ、
そういう歴史って意外とないんですよ、学校で学ぶのも、ね、明治時代とか、ね、江戸時代は学んでも最近20何年前どうやったっていうようなことを学ぶことはないんですけどね、やっぱり歴史ってその20年30年で一つ区切りのものがつくという意味ではですね、
はいはいはいはい、
あ、こう世にして日本は変わってきたし変わったんやなという実感がですね、まあ、私がまあこうか不こうか日本橋で歩いたということで、はい、その足裏から伝わってくるようなところを感じてもらいますとね、
うん、
なこんなもんなんやなと、時ってこんなもんやなということを実感していただきますよね、うん、
はい、
それはあの鉄平の技術っていうんですか、ネットの技術っていうんですか、それをまたこうね、上から横から、まあ、実際同じ道を、まあ、あれなんですか、うん、Google さんですか、
うん、Google マップですね、今、うん、パソコン、ね、スタジオの机の上にあの置いてるんですけど、はいはい、まあ、そこで今見ておりまして、はい、まあ、これで大体僕はその文雄君と文雄くんの27年前と今をつないでるわけなんですよ。でちなみに今回はですね、うん、兵庫県編第15回目ということで、
兵庫15回ビットやね、
はい、前回でですね、明石市から神戸市に入りまして、はいはい、今神戸市の西の端のですね、垂水区というところに僕らおりまして、
そうそう、はいはい、
で今回は、まあ、前回のゴール地点のですね、神戸の舞妓延命地蔵尊というですね、
はい、
超巨大、あの大石を含めると4メーターぐらいあるような、
これめったないです
よ、大きなお地蔵さんがあるんですけど、はい、まあ、そのお地蔵さん前回ゴールやったんで、前回のゴールは次回のスタート、
はい、
今回です ね、
そうですね、
今回のスタートということで、今回はそこの地蔵尊からまたずっとですね、もう本当に海沿いを、
うん、
瀬戸内海沿いというか、まあ、神戸港沿いっていうんですかね、
もう波が崩れるところというんですかね、はい、そんなところに昔道があったよね。
そうなんですよ、面白いですね、はい、まあ、今回もその道をですね、まあ、当時、今回ね1997年の11月3日の月曜日ですね、
はい、
ものすごく天気が良かったみたいで、文雄君が当時撮影した写真もいくらか、あのいくつか YouTube の方は見ていただけると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、それ見てたら非常に天気が良くて、
はい、
で当時ですね、まあ、いろいろ今回から出てきますけど、明石海峡大橋の、
はい、
まあ、開業直前やということで、うもうあの辺りに建設ラッシュに沸いてて、
そ、
まあ、その様子もですね、今日ちょっと皆さんと一緒に共有できると思います、
ね、
ま
あ、世界一の、ね、海峡大橋を作るんやということでね、はい、湧いてましたもんね、
はい、
で僕も実際その 柱の上に登って、うん、上から放送したりして
です、ね、またそれあたりあの
そう
本編で話してほしいなと思います。はい、はい、で今回のボラボラはですね約 8.1 キロ、
お
であの休憩なしで歩くと Google さんの、計算によると1時間49分ということで、
はい、
ゴールはですねずっと東の方に行きました、JR 須磨駅と山陽須磨駅の間の、
はい、
これなぜかなぜここでゴールしたかわからないんですけどあのライオンズマンションでは
い、はい、
ゴールしてるんですよね。はい、ライオンズマンション前でゴールしておりまして、はい、で今日ね僕ちょっと体調実は鉄平体調不良で、はい、まあ半分ぐらいまで行けたらいいなと思ってるんでまあ塩谷駅か
目標
もしくはまあ垂水駅のあたりまで歩けるかなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんも実際にGoogle の地図なんか見て、あと JOBBB のホームページに今回のリンクの今回 のルートのリンクを貼ってるんで、
はい、
そこをクリックしていただいたらGoogle の地図で僕らが今から歩くコースがそのまま出てきますんで、
はい、
それ見ながらですね、はい、聞いていただいても面白いかなと思います。
ね、この道が27年前はこんなんやったんやというね。
そうそうそう。
まあその面白さっていうことは独特ですよね、う
ん。まああんまり実は変化そんななかったんですよ。
意外とここはね。
意外とな、やっぱり都会に近づけば近づくほど、うん、なんかそんなに変化もしかしたらないんかなとか、まあちょっとそこら辺は分かんないですよ、理由はね。
はいはいはいはい、
じゃあ早速ですが、1997年の11月3日にタイムスリップ。
はい、行きましょう。
シェーン。
ドーン。
はい、というわけで、やってきました。まずは大阪からのルートなんですけど、はい、当時の文雄君の取材ノート、これ、うん、44冊目、
はい、
44冊目の取材ノートを見ておりますとですね、はい、大阪駅から、三宮で一回これ降りてんのかな、
うん、なんででしょうね、
はい、
これね、
はい、分かんないな、で、舞妓、
はい、
で舞妓で着って書いてます、
はいはいはい、
でね、これに神戸って書いてますね、大阪駅、神戸駅、舞妓駅かなー
は
ー
は
ーって書いてまして、
はい、
ね、交通費がね、
はい、
780円、
あ、なるほど、ちょっと安いですね、
はい、今回はね、今ね820円なんで、40円
それぐらい
ですか、まあ、しか上がってないというか、
頑張ってるの、
頑張ってるのか、まあ、頑張ってるって言い方していいか、うん、ちょっとよく分かんないですけど、まあ、とりあえず、今よりも40円安い運賃で、
はい、
舞妓駅まで
着きました、
やってきました、
はい、
でなんか舞妓駅のホームからですね、
うん、
まあ、建設途中、まあ、ほぼ出来上がってたんですけど、明石海峡大橋がなんか見えてたらしくて、で当時のこの写真を見て、文雄君当時の写真の中で、ね、このトワイライトエクスプレスが大阪駅
これついて、
はい、ついやってきたみたいですね、はいはいはい、なんかそんな写真とか、あと放送作家の王さんが写ってたりとかしてますけど、でそんな中ですね、こんな感じでどうもこれ多分舞妓駅のホームぐらいから見える建設中の明石海峡大橋と、あと向こうの方に淡路島もしっかりと見えておりまして、まあそんな写真も今 YouTube の方はもしかしたら見れてるかもしれないなと思っております。
これ僕の撮った写真ですよね。
はい、まあまあそんなですね、写真なんかを見ながらですね、今から駅の下降りていきまして、前回のゴール地点であります舞妓延命地蔵村の方まで多分これ歩いて
歩きました
戻ってると思います。で当時の写真見てみますとですね、やっぱりこの木槌ですよね。前回の放送でね、僕らちょっとなんか叩き地蔵とかね、ちょっと失礼なことを言ってしまいましたけど、まあ、
通称ですよね。
はいはい、ここの管理者の方、まあ、はい、校の方によるとですね、はい、なんかあんま叩いてほしくないし、なんか叩き地蔵って呼ぶとみんなもう遠慮なしに叩くよると、でお地蔵さん痛むんで、うん、もうちょっと叩くのやめてくださいっていうことなんで、
ね、丁寧な文字で書いてます
ね。そうですね、まあ、僕らもちょっと名前も叩き地蔵やめといた方がいいかなということで、あ、まあ、今回タイトルにも舞妓延命地蔵村っていう名前にさせて、
はい、これはすごいもんですよ、
いただきました、うん、はい、まあ、この地蔵村自身は、うん、もう全然変わってないです、
はい、
今と昔、ね、家がちょっとね、お隣にある多分管理者の方の家が、
はいはいはい、
かなり綺麗になってる以外はですね、 あんまりここのお地蔵さん自身は国道2号線と、
はい、
で、JR の山陽本線かな、
はい、
の間 の、
はい、
ちょっとこうスペースに、
はい、
そのお地蔵さんとお家があるっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、ほとんど変化はないかなと、うん、
当時の山陽道地は今の国道2号線とバッチリこの辺一緒なん
ですよね。そうみたいですね。だからまあそれぐらいこの海岸沿いって多分土地があんまなかったんかなという感じはしますね。まあ、今までの ルートやとね、結構2号線、はい、今の2号線と旧山陽道がこう離れてるパターンも多かったんですけど、はい、まあ、ここの舞妓のあたりになると、はい、もう本当に にあのほぼ同じところ
通しようがないんでしょ
う、ね、そうですここしか多分ね道がなかった
ものすごいところでそういうの大事な
思うんですけど
ネックチのゴツネックです
よ、ね、そうですね、まあ、上から見たら本当によく分かるようなもう本当海がすぐマンションの向こうはもう本当すぐ海っていう
なんかハワイの海外ないですけどね、はい、ほんまマンションの庭ボッと出たらもう海やというね、
そうです
ね瀬戸内海へという、まあ、環境が ATY いいとこですねここは。
そうです
ね、はい、
まあそんな中ですねあのお地蔵さんに、はい、まあ多分この当時は、
はい
あのまあ、旅の安全をですね、はいはい、祈りながら
事件もあったんですよね。
そうですね、うん、傷地の写真も撮りながらですね
どこで売ってるんでしょうね
これ本当 ね近くに港南とかがあったらもうバカ売れやと思いますけど ね
これ丁寧な作りの傷地ですよね。
傷地以外もなんか金槌も
ねちょっとこれ金です ね
あったみたいですね。
これでそれは石いただいたらお地蔵さん言いたいわ。
そうそうですね、はいはい、まあ多分この傷地とか金槌の絵のところにお願いをして、
はいはい、
でここに奉納すると、
はいはい
はい、まあ叶う人もいるし叶わん人もいるしっていうような、
まあ、それはもうね、
そうですね、
信仰ってそんなもんです。
そうですね、はいはい、じゃあお地蔵様旅の安全よろしくお願いしますということで我々のスタートレッツゴー、
はい、
多分当時ラジオで、
はいはい
ね、あなんかファイトとか多分言ってたんでしょう ね、
そうでしょうね。
今回も、はい、あの見てる感じだと、文雄君含めて、まあ、3名ぐらいの方が行ってたみたいで、
はいは
い、S さんと O さんと、で文雄君かなという、この3人かなという感じがいたしました、
ね、写真写ってるのそんだけですね。
そうですね、はいはい、じゃあ早速ですが行きましょうか、はい、でこの辺りの雰囲気としては、まあ、さっき言いましたけどあの JR とあと山陽道の線路が通ってて、
うん、
でその横に国道2号線と旧山陽道、まあ、交わってるものが通ってて、
はい、
でさらにその右手、まあ、海側の方なんですけど、はい高級マンション群がぐわーっと並んでおりましてですね、
これはまあ住み心地はいいやろうけど
これ
は
最上階の人とか
すごい
ですね、まあ、君言いたいことは分かりますけどね、津波的な問題ですよね。
まあそれもね今はね、
はい、まあまあ、 あのリゾートマンションとしてはもう最高やなと
でしょう
思いましたけど、はい、まあ、その震災的な意味でちょっとどうなんかなとか、
まあ、当時神戸はね、うん、関西では震災はないと言われてましたんでね、
あ、
まあ、その辺のところは買う方も考えておられなかったでしょうね、
まあ、ただこの2年前に、
はい、
あの阪神淡路大震災、はい、ありました、
あった、
はい、ありましたから、まあ、けど阪神淡路大震災でもこの辺りのマンションは、まあ、比較的あの耐えたというか、
うんう
ん、なんかそんな感じもしますよ ね、
ですね、あんまり損傷の度合いが見えないです
よね。そうですね、
ただそのあの地震があの起こる前はね、
はい、
全く関西はそう、まあ、信仰的なものがあるぐらいね、
はいはい、
地震に打ったらまあ東京とか東海道とかね、
はいはい、
こうやって言われてたんですよね。
あ、なんかそういう言えない雰囲気でもあったんですかね、開発が悪くなるとか、まあまあ、今の政府独特の考え方というか、
まあ、そんなもひょっとしたらね影響したかもしれませんね、
はい、
ただまあ僕らが歩いたのは震災後の2年後やったということで、
う
ん
う
ん、
そういうことですね、
まあ、ここは耐えたということ
ですね、耐えましたね、はいはい、ルネマイコ、
ルネっていうね、その頭森のマンションもこの辺多かったですね、
はい、赤い屋根と螺旋階段が目立つ6階建ての、
はい、
これですね、これ右のマンションで、はいはいはい、独特のね、
うん、
マンションの、うん、文字がね、
はい、
なんか ルーネってなんかちょっと斜めになってるみたいな文字なんですけど、
高級マンションでしょうね、
はい、まあ、はい、今でも当然ございます。
どうでしょう、
あと、はい、舞妓マンションっていうのもございまして、ルネ舞妓と、うん、その横が舞妓マンションでございまして、
ね、
ルネ舞妓はですね赤い屋根なんですけど、
はいはいはい、
舞妓マンションは、ね、
はい、
緑の屋根というか、
はい、
緑と赤でね、まあ、なんか個性を出してはったんやなと思います、
ね、
まあ、
これ作った会社によってね、
うん、
いろいろあったんでしょうね、その絵格好の仕方
がね。そうそう、この2つのマンション現存、しっかり現存しております。
分かりました。
で、ね、面白かったのがルネ舞妓と舞妓マンションに挟まれたですね、
うん
うん、白壁の家がですね、
はいはい、
これございまして、ちょっと文雄君これね前回あんまり触れてなかったんですけど、
そうでした、
はいはい、なんかどうも文雄君の時代はねまだねこの白壁の、
はい、
あの家はあったみたいで、多分ねこれやと思うんですよ、
あのね、あ鬼瓦のところにヒゲみたいなのが入ってるんですね、
う
ん、
そうそうそう、多分これがね、
あ
のルネとあの、はい、何だったっけ、舞妓マンションの間にあったやつなんですけど、今はねもうそれなくなってて、
ね、
なんかこんなねおしゃれな、
あ
の3、4階建てぐらいのマンションになってましたね。
あ、そうですか、
はい、
どうぞ、もうやめはったんで、あるいはひょっとしたら地震で損
傷があったのか、地震で潰れた可能性は全然あるなと思いましたね。
そうですか、
はい、今はおしゃれなマンションになっておりました。
はい、
まあ、そんな変化はございます、
はいはい、まあ、地震の変化ですよね。
そうです、そうです、はい、おそらくね、うん、はい、でしばらく行くとですね、
うんうん、
今度あの右手の方に 海が見えてきまして、
おついに瀬戸内海、
そう淡路島と明石海峡大橋が見えてきましたんで、
気持ちがいいとこです、ね、
この辺りなんかどうも文雄君たちね、はい、一旦海岸の方に、
はい、出ました、
はい、行ってまして、はい、で多分ね、はい、この辺りがさっき言ったマンションの辺り、うん、ルネとか、ま、マイコマンションとかの辺りなんですけど、はい、当時ね、
はい、
11月3日でまあまあまだそんなに寒くなかったんかな、結構海岸沿いはね、あの上半身裸の人とか、
ね、
あとカップルとか親子連れとかが結構いっぱいいましてですね、まあまあ大勢の人で賑わっててんなと、
そうでしたね、
はい、もう本当、はい、海岸沿いの
ちょっとやっぱ荒れた感じですね、地震の後ね、
ああそうですね、うんうん、まあテトラポットなんかこう並んでおりますけど、
うん、そのテトラポットの並び方がね、
あ
ちょっと荒っぽいですね、
あそうなんですか、はい、でねここであの、はい、一緒に行ってたの王さんが、
ええ、
あのとある石碑を写真撮って貼りましてですね、
この人石碑発見者ですよ、よく
見せる、あそうなんですか、ええ、ありがたいですね、
ま
あ、
そういう才能のある方ですね、
まあいろんな才能がありますよね、
スタッフですからね、
はい、で昭和5年1月、
はい
と書いてる 石碑あって、
写真にはっきり出てますね、
はい、ただ残念ながらこの石碑が何かっていう、うん、その あの写真が多分この王さんの写真にはあったんですけど、文雄君はその撮影してる王さんを後ろから撮ってるだけなん で、この石碑が何かちょっとよく分からなかったんですが、あ、まあ、ちょっとあえて僕ちょっと Google で調べてみますとですね、これね舞妓砲台跡の記念碑、
あこれ砲台や
らしいです、
はい、この辺ね、
はい、
やっぱあの、あの台風があったんですよ、
そうです、
はい、
面白いこと書いてましたよ、一応ね国指定の史跡で明石藩舞妓ダイバー跡、
あーダイバー、はい、
っていう名前が今ついてて、
はい、
まあ、文雄区の当時はね、うん、舞妓砲台跡っていう名前やったんですけど、はい、なんかその後国指定の史跡にランクアップしたみたいで、その時に名前が明石藩舞妓台場後になったみたいです、
ね、まあ、東京のお台場っていうのがありますね、
そうそうそう、そう
です、同じことですよね、
うん、で書いてたんがね、ちょっと読みますね、
う
ん、1863年に幕府の命を受けて、勝林太郎、
あ、はい、
かっこして勝海舟、
あ、はい、
と書いてましたね、
はいはいはい、
勝海舟の指導のもと明石藩が築造した砲台場、
お
はい、がここの場所だと、
なるほど、
対岸の淡路島にある徳島藩松穂台場、
あ松穂、はいはい
はいはい、これも国指定の史跡です、
あ、まあ、両方から挟んで、
そう
瀬戸内海もここで大阪まで届かないように、
そうです、明石海峡を通過する外国船を挟み撃ちにしたと伝えられる、ね、もう恐ろしいことしとったんですね、はい、海国の時は
どこまで
まあ本気やったかよう分かんないですけど、
まあ、本気は本気でしょうけど、
はい、
効果があったんかね、
そうですね、2007年2月国史跡として指定された、だから文雄君は97年やから10年後に、
はいはい、
どうもここが国の指定の史跡に指定されて、ね、で名前もちょっとランクアップしたみたいな感じですね、ね、
まあ、この頃見てますと本当になんか始末だ、初末というか大したその石碑でもないのはね、ちゃんと立ってるだけでしたからね、
全然
あんまり注目されてなかったんですね、
なんかねよく見ると、
うん、
こんな感じで多分ここから砲台打ったんやろうなっていうですね、あの要はあの壁沿いにコンクリートの、
うん、
まあ、50センチぐらいの高さの、あの護岸があって、
そこ
の
かっこいいみたいなのがあってね、
そうそう、そのあのちょうどこうつなぎ目ぐらいのところに、はいはいはい、なんか多分ここぐらいに砲台やって売ったんかなみたいなところもなんかあったんですけど、まあ、ここちょっとどういう意味かわからないですけど、
はいはい
はいはい、まあなんかあの、まあ、今はちゃんとその国指定の史跡になってて、結構なんかあの砲台のレプリカとかも置いてるみたいなんで、まあ、近所の方は興味あったらちょっと見に行ってもいいかなと思いましたね、はい、まあまあそんなですね、ちょっとあの歴史的な勉強もしながら、
うんうんうん、
さらに先進みましたらですね、はい、ここにニャンコ、白ニャンコが3匹いましてですね、はい、あのもうほぼ廃車の
バイクの、
はい、原付き後ろのタイヤがなくなって
全部取られてましたね、
はい、でナンバープレートもなんかあの、はい、ヤンキー寄りみたいなのしてるんですけど、
あ、
まあ、これ多分近所の暴走族かなんかがね、
あの当時まだね、
はい、
人の大活躍の時代ですからね、
そうですね、はい、まあ、多分盗んで走って、
しかしこの3匹の白猫ね、
はい、
あ こんなところでやっぱり野良猫で餌持てたんですね。
まあ、海岸沿いやし ね、あのマンションとかもあるから、やっぱり餌、ご飯くれる人いたんじゃないかなと思いますね。
そこで同じぐらいの白猫
は、ね、そうですね、まあ、もうこの猫はね、さすがにもう向こうの世界行ってはると、
はい、まあ、そりゃそうですね、
はい、思います。ちょっとこの猫は Google のストリートビューでは見つからなかった。このバイクも見つからなかったです。まあ、
もうそれはもうね、
はい、
もう処理しちゃったでしょうね、
はい。まあ、この辺りね、うん、もうね、当時そのさっき言いましたけど、明石海峡大橋の建設途中で、もうあの今と全然ね、様子が違うんですよね。はい、仮歩道とかができたりとかしてたんで、ちょっとね、だから今現在と同定するのは難しい場所が、ね、あの多かったですね。
多少も荒れ気味やったっていうかね、荒
れてましたね。はい、まあ、そんな野良猫ちゃんとバイクを見ながらですね、ずっとまっすぐ歩いてると、頭上に明石海峡大橋が出てきまして、
はい、
これがね、もうでかすぎてね、首が痛くなるようなですね、背の高い橋のとっつきなんですけど、建設計画のお知らせっていうのが書いておりまして、なんかこの辺り、これ今でも多分あると思うんですけど、明石海峡大橋体験展望施設っ
ていうのを、ありました、ぐるぐる回転
展望台です。あ、回転展望台は今なくなってます。
あ、まあね、そうです、
当時そういうのが流行った時代がありまして、まあ全国各地に
ありました、
ね、岡山の方の和州山にあったりとか、はい、いろんなところにありましたけど、あの明石海峡大橋のたもとにもですね、例に漏れずですね、あの回転展望塔が当時なんか作ってたところらしいんですけど、あれもね、2000何年かに確かにもなくなっております。
僕はその上も登ったことありますし。
あ、そうなんですか。
でこの橋の上から前も言いました、生放送したことあります
ので、
この辺を割と、まあ、歩かしてもらったところですね、
はいはい。まあ、そんなですね、回転展望台も含めた多分施設だと思うんですけど、明石海峡大橋の展示館の建設途中のですね、なんか夢のあるような看板が掲げられておりましてですね、1998年の完成を目指して、
はい、
テクノロジーの粋が刻々と夢を形にっていうですね、まあ、非常に景気のいいような、
あの文字が、ニュース映画のね、
そうですね、
アナウンサーのいうような口調ですね、これね、
はい、まあ、そんな絵がですね、漫画が描かれた看板がございまして、は
い、
まあ、
10万トンぐらいの、ね、重さのこのね、はい、あの台紙がこう埋まってるんですよ。
10
万トンいたら大きいですね。
10万トンも想像できないですけど、ま
あ、そうそう、でそれを埋めたことによって下のね、
はい、
地震帯が刺激を受けて、あの例の地震が起こったというね、そういうことを言うてる人もありました。
結構可能性あるんちゃうかなって僕は今ちょっと思ってま す、
ね、
全くその利害関係ない宮から言えるんですけど、まあ分かんないですけど、
そうですね、そんな噂っていうか、そんなもありまして、
あ、
まあ、むしろスタッフの中にもそれに違いないと言ってる人もありましたね。
違いないですか、
うんうん、まあ、そういうタイプの人もいろいろいるんですよね。放送局には
そうですね、はいはい、まあ、そんなですね、看板の横を通り過ぎるとですね、はい、まあ、この辺りでよく見る光景なんですけど、はい、釣り道具を背負った、あの、まあ、少年少女ですよね、はい、この時もなんかどうも歩いてたみたいで、はい、文雄君たちの時は多分これ男の子2人組かなというような感じがいたしますけど、はい、これね、
う
んうんうん、多分中学生か、あ、
そうですね、
まあ、
はい、
高校生の手前ぐらいの
独特のあの魚入れるね、
そう、クーラーボックス、
あ、持ってましたね、
持って、
で背中になんかね、
リュックサックと、
はい、ね、
釣り竿と、はいはい、で、まあ、タモとかなんか、これ多分背負ってるんでしょうね、
釣り具屋さんでこうやって餌があってね、
はい、ああ、なるほどね、多分この中に餌をね、はい、多分溶かして入れるんでしょうね、まあ、もしかしたらサビキ釣りぐらいの釣りかも、
あ、かも
ね、簡単な釣りかもしれないですけど、はい、まあ、魚取れるんですよ、この辺りね、
もう一番おいしいところです ね、
はい、あの、僕もちょっと釣り行きたいなと今思いました。あ、まあ、
急にそんな感じにな
りましたね、はい、まあ、そんな感じで橋の下を通り過ぎまして、はい、橋のですね、これは方向的に言うとこれ西、東側になるん か、
あ、そうか、
橋の東側に出ました、はい、この辺りですね、舞子駅を通って橋の下を今ずっとあの通過したぐらいのとこですね、
はい、
でこの辺りにですね、さっき言いましたあの舞子タワーがどうもあったらしいんですけど、ちょっと僕調べました、
はい、
舞子タワーについて、
ありがとう、
1992年に完成しました、
うんうんうんうん、
で、その5年後、
はい、
1997年に営業休止。
あ、なるほど。
で、文雄君たちが歩いたね、
はい、
11月3日、
はい、
この時はまたどうも動いてたみたいなんですけど、
はいはい、
この1ヶ月後に営業休止になったらしいんで、
この上からも僕ラジオ放送したことあります。
ああ、そうなんですか、はい、まあ、要はこれなんで休止になったかっていうと、はい、そもそも別にそのお客さんが来んかったから休止になったんじゃなくて、はい、うん、そもそもその明石海峡大橋の 建設を見るためのタワーやったん で、
はい、あ、そうですね、
建設が終わったら一応潰すというのが、ね、まあ、当初の予定っていうか約束、県と市かなんかの約束やったらしいんですけど、ただなんか僕がちょっととある資料を見てますと、神戸市が、うん、お客さん想像以上に来るから、
あ、置いといてくれ、
はい、っていうことを言ったんですが、
はいはい、
兵庫県はもう潰す計画やったっていうことで、はい、まあ、その問題で市と県がすごい対立した
険悪な、
はい
はい、
まあ、状態になったんですが、うん、まあ、結局、うん、まあ、当初の予定通り、うん、まあ、それも建設用だっていうことで、はい、まあ、97年12月に営業が休止して、
はい、
あ、ただですね、
はい、
98年4月にリニューアルオープンで書いてますね、
うん、またほんなら、ね、はい、かあったんですね、
オープンしましたね、橋の開通に合わせて、
あ、今度
リニューアルオープンした、
あ、まあ、それは神戸市が今度また池が通ったん
でしょうね、そうですね、はい、ただ2002年の3月に閉鎖、
はい、あ、これはもう完全に閉鎖ですね、はい、
で6月に撤去と、うん、
なるほど、
書いております。
まあ、県と市、まあね、両成敗やったよね。
そう、まあ、だから県市の要望も受け入れるけど、けど、まあ、まあ、早い段階でもう撤去したっていうような、うんうん、
最終的にはまあ、
ね、はい、ことみたいですね。
ね、決定したということでしょう、うん。
だから今はもうこの舞妓タワーはないです。
はい、
で、なんか舞妓タワーの跡地っていうのはなんか今でもあるみたいですよね。ここはあの舞妓公園っていう公園なんですけど、はいはいはい、なんか舞妓タワーの跡地なんかができてたはずなんですけど、ちょっとごめんなさい、今わからないですね。
はいはい
はい、まあ、跡地は多分あの記念碑とかは多分ちゃんと立ってると思います。
はい。
はい、まあ、そんなですね、うん、ところをやって、あ、そう、あとね、ここね、あの、ごめんなさい、舞妓タワーの手前ぐらいに、
うん、
明治天皇のですね、歌碑も、あの、どうも今でも舞妓公園のあたりにあるらしいです。
そう
ですか。で、まあ、僕がちょっと調べた感じによると、
うん、
明治天皇は舞妓の継承をことのほか愛し、
うん、
1885年以来、
はい、
7回にわたりこのあたり行幸したと。
あ、なるほど、気になったね。
そうで、その最初の時の様子が歌碑に、3首刻まれていると。
そこで歌を作
る、歌を作って、作るって、まあ、だからその代表的な和歌を3つがどうも刻まれてる日がこの舞妓公園のどっかにあるみたいなんで、まあまあ、あの、好きな方はちょっと見に行ってもいいんじゃないかなと。
は
い、僕ちょっと
あんまりそれは興味なかったもんで、
うん、
飛ばしてますね。
そうです
ね、
まあ、明治天皇もこの辺り好きやったと、
まあまあ、
いうことですね。
本当によく歩いておられますからね。
そうですね、はいはい、まあ、そんな中はですね、ちょっと歴史公園的な感じもするんですけど、
はい、
まあ、現在あの橋の科学館なんかがありましてですね、まあ、有料施設なんですけど、まあ、いろんな橋のことが分かるような、
はい、
ところもあるみたいなんで、まあ、 橋好きの人もね、
まあね、橋マニアの人おりますからね、
はい、で、実はね、僕ね、ちょっとここのね、明石海峡大橋で、うんうん、あの、一つちょっとこの調べてる時に分かったことがあったんですけど、うん、はい、明石海峡大橋の見学ツアーっていうのは定期的にしてるんですよね、うんうんうん、
その時もありましたね。
そうでね、うん、あの、実は、うん、あの、3月4月分の申し込みが、ね、2月1日ぐらいからスタートしたんですよね、
はいはい、
で、僕それをたまたまこの JOBBB のこの長寿山陽道ボラボラ、あの、まとめてる時に、そこのこの橋の科学館がなんかのホームページ見てそれ知ったんですよ。あ、これちょっと俺も応募してみようかなと思って、うんうんうん、で、応募要項、応募資格見たらね、あの、中学生以上やったんですよね。で、僕の娘まだ小5なんで、
ちょっと
無理やなと思って、まあ、なんであれ中学生に限定すんのかなって、
ね、
別に小学生でも全然いけるやんけと思ったんですけど、ね、まあ、なんかいろいろ事情があるんやなっていうことは思ったんで、うん、まあ、橋の見学、ちょっともうちょっとお預けかなと思いましたね。
ね、
はい、まあ、そんな橋の見学もできますんで、
はい、
皆さんちょっとチェックしてみてもいいんじゃないかなと。
まだにちゃんとやってはります。
いや、やってあります。
すごいですよ、この辺
は
ね。
はいはいはい、まあ、そんな感じでずっとまっすぐ行きましたらですね、
さらに行きましょう。
はい、ちょっと面白いですね、
はい、
あの、ステーキ屋さんが出てきまして。
ありました。
ふむこ知ってます？
僕それなんちゅう、僕ノート書いてました
か。ね、
はい、
神戸名物牛肉の味鉄。
はい、味鉄、あ、
はい、
味鉄今もあるんですか？
味鉄あります。
あ、すごい。
ね、味鉄舞妓店、黒毛和牛専門店、
すごいね、
はい、これね、そう、神戸の、まあ、ステーキ屋さんらしいんですけど、もうあまりにも美味しいっていうことで、 東京とかにもお店がなんか出てるみたいなんですけど、
神戸牛って世界的な
超高級店ですよ、うん、なかなかあの値段見てちょっとびっくりしたんですけど、うん、ランチでもちょっとしんどいかなっていうぐらい の、あの高級店やったんですけど、
前通る
の
は自由ですからね。
あ、そうそうそうそう、
匂いぐらい漏れて
る、匂いでだからご飯持って行ってというよう笑い話で言いますけど ね、
そうですね、
はい、舞妓公園東交差点の角にあるですね、はい、レンガ壁の、まあ、老舗、アジテツさん、
はい、
これ2023年3月もちゃんと現存しておりましたんで、
僕の時も匂いを僕らはまあね、嗅がせていただいた
り、文雄君の時のこの、取材ノートにもちゃんと書いておりまして、はいはい、なんか生きたそうな感じの字体で書いておりまして、まあ、ただアジテツは、
はい、
アジテツちなみにあの鉄はあのアイアンの鉄でございます。
あ、そう、鉄の鉄じゃない
ですね、僕の鉄じゃないですね。
すごいですね、しかし
神戸名前もアジテツ、
アジテツってこうなんかこう硬そうな、
そうですね、
しかし肉自身はすごいんでしょうね。
いやー、もう霜降り肉で、
世界の神戸肉ですから
ね、 ね、ちょっと僕もちょっと食べたいなと思いました、
まあ、まあ、よかったら行きましょう。
そうですね、
はい、
はい、でずっとまっすぐ行きてますとですね、はい、今度はあの急にも影がなくなってですね、はい、まあ、要は明石海峡大橋の影の影響をあまり受けなくなったっていうことですね。あの青空が広がってですね。まあ、これ Google ストリートビューの映像なんですけど、文雄君の当時の映像どうやったんですかね。
どうでしょうね。
あ、やっぱ当時も晴れてましたね。
晴れてますね。
はい。
いい天気です。
いい天気ですね。まあ、そんな中気持ちのいいボラボラはずっと続きます。はい、まあ、
あの高い橋の上でね、
はい、
生放送やって、それこそ最近亡くなった小山典子さんと一緒に上の方からね、大きな声で叫んでました、思い出しました。
あ、
はい、
まあ、世界当時世界最長の吊り橋でしたからね、本当すごい橋でした。
はい、まあ、本当いろいろ協力していただきました、工事の現場の方とか、
ね、はい、そうですね、
ありがとうございました。
羨ましいです。
はい、そうですね、まあ、そういうことができた時代ですよね。
はい、そうですね、はいはい、で旧山陽道と、まあ、2号線があの同じところを走ってるところの歩道をですね、
はい、
ずっと歩いております。あの左手が山側で、
はい、
右手が海側で、はい、まあ、この神戸の方はね、海側山側っていうところで大体、
ね、
そう、どっち側かっていうのは分かるんですけど、はい、まあ、山側の方が JR の線路走っております。
はい、
で海側の方がマンションとか、
はい、なるほど、
あとは
国道とか、
そうですね、国道とか
山陽道とか、
そうですね、あとは、まあ、お店屋さんとか、
はいはい、
で一番端があ の神戸の、
はい、
まあ、海岸というような場所になっております。まあ、そんな中を僕ら歩いております。
はい、
鶴屋スポーツ出てきました。
はい、これゴルフかなんかの店ですかね。
はい、当時鶴屋スポーツ、
はい、
現在もこの場所にございます。
老舗ですね。
これはもうやっぱり27年間あ、まあ、あのちゃんとこう営業続けてるっていうのはやっぱすごい会社やなと思いました。はい、あとはね、
当時まあゴルフっていうのがね、うん、ものすごい燃えてましたからね。もうみんなゴルフなしではというような感じでね、
まあ、特にこの
僕も何回か誘われたんですけど、僕はまあなんかガンとして応じなかったんですけど、大した考えがあったわけでもなかったんですけど、
ね、というかね、やっぱねこの辺りね、はい、まあやっぱ金持ちの人がめっちゃ多いんですよね。うん、と特にさっきまでのあの明石海峡大橋と、その手前ぐらいまではもう本当リゾートマンションで、はい、こっから先はちょっとこう、うん、まあ、庶民的なところも垂水とかね、塩屋とか庶民的なところも増えてくるんですけど、はいはいはい、それまでの手前なんかもう僕らなんか足踏み入れていいんかなと思うような場所やったんで、
山側もすごいですよ。もう超豪
邸、山側もっとすごい ね、山側もちょっとねあえて触れてないんですよ。
ここらは
もう触れるとちょっともうめんどくさいなと思って、
まあまあね、
めんどくさいっていうのはその変な意味じゃなくて、もうあの時間足らんようになるからね。
まあ、今回はねこの山側の旧山陽道を歩くっていう企画ですからね。
そういうことです。
そんでいいと思います
。山側はすごいですよ、まあ、まあ皆さん、
はい、
もうあのちょっと見たことない家とかいっぱいありましたん で、
ね、
はい、まあ、だからそういう意味でゴルフ屋さんもね、やっぱりこの辺りにあって、まあ当然かなと思います。
こんだけ大きな店やっても、
そうですね、
十分になんちゅうかお客さんがね、
うん、
来てくれはったってことでしょう。
はいはい、でまあずっと行ってまたホテルがありました。
はい、
これなんて読むんじゃない、ホテル、ホテルキャビンって書いてますね。
キャビンですね。
はい、
はい、
ホテルキャビンっていうのが当時あったみたいなんですけど、
はーはーはー、
あの現在はね
サービスタイムで4500円とか
言ってます、ね、安いな、まあ、
けどちょっとアベック系かな
です ね、
ねどう見てもね、
はいはい、で、うん、このホテルに関してはね、
はい、
まあ、ストリートビューで調べる限りですね、2013年まではちゃんとホテルとして営業してたんです。やってはったんですが、
です
ただね、
はい、
現在はもう取り壊してですね、はあ、新築マンションに、
あ、もういわゆる、
はい、
ホテルから、
はい、
シティホテルからマンションになった、
はい、和光礼舞妓ザ・シーフロント、
なんとまた感じのえ名前ですね。
これね、和光礼っていうのが、
うん、
あの明石のあの 明石の中心地にも新築マンションあったし、またなんかこの辺りの、ね、か土地持ちなんですかね、
地域的な、
はい、
あのブランドなんですね。
そう、和光レ舞子、あ、まあ、舞子っていうのはこの辺りの地名ブランドで、明石だったら多分和光レ明石とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、あのラブホが新築マンションに
変わりました、
変わっておりまして、
これも世の中の動きですね。
そうですね、
なるほど、はい、そうでしたか、
はい、まあ、そんな横を通りまして、
通りました、
川、
はい、
書いてますね、
14時27分、
はい、
通過してますね、
川でございます、
川、
はい、でこれね、まあ、文雄君がなんで川って書いてるかなと思ったんです、
調べてくれました、
思ったらですね、なんか結構このね、旧山陽道とか国道2号線沿いのこの辺りって、うんうん、あの可愛い橋がいっぱいあるんですよ、連続で、連続というか、まあ、うん、可愛い橋があって、もともとこの、
うん、
まあ、川が下に流れてたんだけど、今はなんかもう暗渠で流れてるかどうかわからんようなところに、まあ、あえてここに橋あったんだよっていうことで、まあ、欄干的なものをこうちょっとちゃんと残してる部分があったんですけど、多分この川、14時27分の川っていうのも、まあ、そんなあの一部やと思います。
うん、
小さな橋の、
うん、
手すりを見るとですね、まあ、やっぱ昭和初期頃
に
作った橋やなっていうことが分かりました。
なるほど、
はい、で山側を見ますとですね、うんうん、JR 神戸線が見えまして、
はい、
でこの神戸線はですね、赤レンガ橋でございました。だから要はどういうことかっていうと、まあ、赤レンガ橋を作るぐらい、
はい、
まあ、結構そのなんていうか、うんうん、まあ、流れの強い川というか、
あ、
あのこれ山側から海側にかけてものすごいあの急傾斜なんですよね、この辺りって。だからあの神戸の川って、うん、あの距離は短いけど、うん、勢いがすごい、鉄砲水で要はあの、ね、犠牲者出たりとかしてるんですけど、多分ここの川もサイズこそ小さいんですけど、多分すごい流れの強い川で、まあ、やっぱり鉄道ね、水に怖いじゃないですか。水で流されたらやっぱ鉄道の橋ってもうひとたまりもないんで、そのあたりで結構しっかりとした あの橋をね、
耐水というか水対策ですね。
そう、あの JR 神戸線は今、まあ、当時は多分、はいはいはい、まあ、国鉄やったりとか、はいはいはい、まあ、もしくはもちろん山陽電鉄の
頃、ね、施設ですからね、
これやったかもしれないですけど、はいはい、あの非常にあの、うん、線路の方はめちゃくちゃ頑丈な、
あ、まあ、ひょっとしたら明治時代の、ね、
はい、
遺跡って言った
ら、そうですね、
そんなのが残ってる
かもしれない、赤レンガなんでね、
あ、なるほど、
まあ、ちょっとタブさんとかにまたここら辺聞かなあかんなと、
ね、
思いました。
はい、
はいはい、じゃあ、まあ、さらにずっと
行きましょう、
先に進みます。
はい、
春日南岡交差点、
はいはいはいはい、交差点
っていうのが多分これやと思うんですけど、
交差点ですか、
はい、ちょうどストリートビューの映像を見てみますと、
歩いとったよね、
はい、JR の線路に貨物列車がこう通ってるような映像があるんですけど、これが、
春日岡
南交差点という、なんかちょっと名前的になんとなく新興住宅地というか、高級住宅地みたいな感じの匂いのする、
う
ん、あの名前なんですけど、霞ヶ丘南交差点というところに
は
い、やってきました。まあ、多分、はい、あの朝夕とか結構霧がかかるんちゃうかなと、はい、海の霧がかかるんちゃうかなと思いまして、パラッシオ舞子、
これもマンションでしょうね、
はい、7階建てマンション、
はい、
シーサイドアーク舞子、
はいはいはい、
これも7階建て
続々高級マンションが並んでますね。
はい、これはねちゃんとあの現存したと思います。
この辺ね、まあ、あの例 の, あの阪神淡路大震災の震源地に近いところですからね、
あ、
結構揺れもあったと思うんですけども、まあ、修理したりなんかいろいろあったんでしょうね。
いや結構ねマンションはしっかり建ててるんで、だからこの辺り の, その建築会社ちゃんとやっとんなというような、
です、ね、
個人的な感覚ですね。
2年後でもちゃんとしてるんですからね、うんうん、もうちゃんとして復活してる
っていう、そういうこと、シャンポール舞子、
あ、まあこの辺ね、
6階建てマンション、
申し上げた
茶色の6階建てマンションでございます。
はいはいはい、
でね、このシャンポール舞子の東隣に出てきたのがね、
はい、
当時はね神戸、なんて書いてある、神戸なんとか大学、
あ、神戸、
ね、工科大学かな、
工科大学っていうのかな、これ
高専、
いやーこれ何やろ、
まあまあ
神戸商科大学
の ターミナル、
うん、大学ターミナルハウス、
ハウスっていうのがなんか当時あったらしくって、
この小か小中がちょっと僕の独特の、まあ、字で言
うと、そうでね、今はねどうなってるかっていうと、はいはい、うん、あのね、まあ、今というかちょっと歴史をちゃんとあの続けていかんと分からないんですけど、あのね、ね、兵庫県立大学セミナーハウスっていうのに変わったんですよ、
うん、
その後。
そう、
もしかしたら神戸商科大学が神戸県立大学に、
はあ、
兵庫県立大学に吸収されたんかなとか思いました、ね、はい、それがその在りし日の、これ今映像パソコンの画面で映してますけど、
はい、
はい、
はあ、セミナーハウス
確かこれ
ですね、
あ、そうそう、これやった、ちょっと待ってください、これやったな、うん、なんせね、あの映像データが多すぎて、
ほんまやね、
そうそう、これがその、はい、セミナーハウスやったんですが、ね、2009年11月まではなんかどうも空いてたみたいなんですけど、それ以降は廃墟みたいな感じになっておりまして、現在はですね、更地にな っております。
とりあえず解体されたんですね。
解体されて、で、まあ、今後何か建つ可能性はあるのかなと。なんかね、兵庫県企画県民部犯罪課っていうところが売り地に出してて、で結局売れたんかな。
あ、やっぱりその県の施設やったん
で、県の施設でしたね。で2023年3月のストリートビューにはもう更地になっておりまして、
はい、
だから今ここ多分海がバーッと見渡せるいい場所になってると思います。
すごいとこですね。
はい、まあまあ、なんか立つんかなというような感じはいたしました。はい、でその隣やったかな、はい、そうで、その隣にですね、そのだから今多分もうその要は更地になった場所のまた東隣にね、若越神戸店っていう、
そうですよ、
あのビルが出てきまして、はいはい、でこれ皆さん知ってます？若越って。知ってるわけないですよね。ふみお君には実はあの収録前にちょっと教えたんですよ、はいはい、こんなおもろい会社あるでっていう、はいはい、あのね、若いという字に超えると書いて、はい、でそれでどうも若越って呼ぶらしいんですが、
まあ、読むことないですよ
ね、はい、今はね、まあ、今のご時世なんで、はい、アルファベットで若越と書いておりまして、でこれ何の会社なんかなと思ったらですね、まあ、一番ちょっと
何を超えるんやろ、
一番びっくりしたのが、創業1916年、ということなんで、何年前かちょっと計算するのめ
ん
どくさいんですけど、もともとなんか幼稚園の運営から始まった会社らしくて、教材教具の開発をする会社らしいです。で、なんで僕はこの会社注目したかっていうと、これ実はね、福井県敦賀市の発祥の会社なんですよ。で、福井県と、そう。福井県といえば、まあ僕らの親戚もいますし、あの、文雄くんね、あの、滋賀県の高島出身なんですけど、まあ結構近いんですよ。
人山ですよ。
はい。敦賀、福井県の敦賀と本当すごい近くて、
おもろい街ですよ。
まあなんかちょっと関係あるかなと思って、あえてこの、まあ神戸の垂水の町にね、
面白いな、
で見つけたこの福井県関連の、会社ということで、若越。
若く超えるという。
はい。ただ今はもうアルファベットで、若越って。
そうや。
書いております。若越の神戸店が今この場所にございました。
その会社のマークがまた面白いですね。
これね、
なんか猫みたいな、
はい、
団子みたいな、
これ多分ね、ワンちゃんの、
ワンちゃんですね、ユニがないですからワンちゃん
ですね、こういう玩具がね、
あ、あります、あります、
子供用であるんですよ。で、僕の娘も1個持ってるんですけど、あ、要はあのワンちゃんタイプ の、
はい、
あのプラスチックでできたおもちゃで、首のあのハーネスかなんかを引っ張ったら、そのままワンちゃんがこう、あのタイヤ、足がタイヤになってるんですけど、そのままガガガガガガガってこう自分についてきてくれるっていう、ね、そういうおもちゃがありまして、多分それをモチーフにして書いたのがこの看板かなと思います。皆さんよかったら、あの、ね、ホームページで若越で検索したら、
う
ん、多分この絵も出てくると思います。あ、そうですか。ただですね、
はい、
あのこの若越神戸店に至っては、
ええ、
ストリートビューで見る感じではですね、なんか現在営業してないんちゃうかなっていうような雰囲気も、ありました。まあ、そこはちょっと僕確認してないんで、あの気になる方は直接会社に問い合わせてもいいんじゃないかなと思います。あれ一応あのビルはあるんですよ、
うん、
で看板もあるんですけど、
はいはい、1
階の雰囲気とかこのシャッターの閉じてる雰囲気とか、 あと入り口に大体会社って看板掲げてるんですよ、
うん、
若越やったら若越って書いて、それがね、 今外されてるんですよ。
あ、そうです
か。はい、あの僕が今言った看板はビルの屋上についてる看板で、それは今でもあるんですけど、ビルの1階のこの弱越の部分こうなくなってるんですよ。だからもしかしたらもう会社としてはここを引き払ってる可能性あるなと思いましたね。
その名前が面白かったね、わざわざ弱越って書いてるんですよ、
ね。そう、文雄君も書いてるね。この時もあったんだね。
あったんですよ。ただどういう意味かいなと思ってね。まあそこ越というか特に気になってたんですよね。そうですね。県とかね。
越はまあ越前、越後、越中の越ですね。超えるという字です。
そうですね。
はい。まあそんなちょっと福井県との関連のお店も見ながらですね。はい、さらに東へ進みますとですね、はい。今度ちょっとここランドマーク的なものが出てきまして、これ何かと言いますとですね、はい、JR 神戸線のですね、と国道2号線の間、はいはい、これ JR 神戸線があの5メーター6メーターぐらいこう、ね、高い位置にありまして、
う
ん、
やっぱりこう、ね、
まあ、洪水対策とかそんなんで線路を高い位置に持ってきてるとは思うんですけど、そのですね、JR の線路と国道2号線の間のですね、まあ、護岸の部分に、はい、ここ松が3本並んでたんですよ、
はい。
でそのま、
写真出てますね、
文雄君の総理の写真出てるから今話してるんですけど、はい、そのですね松がですね、うん、国道2号線に向かってニョキッと斜めにこう3本、はい、立派な松が27年前、
はい、
生えてまして、はい、でこれが今どうなってるかちょっと僕、うん、気になったんで Google のストリートビューで見ましたらですね、こんな感じでもう全部切られてました。
おっ
なんかあのね、あの
ブチッと切ってますね、
あのね武士をこう首切ったみたいな感じに笑ったらダメですけど、
上から掘り返す、下掘ってるんじゃなしに、
はい、
下はそのままで根はそのままで、
そうですそうです、
高さがまあ1メートルぐらいのところで、
うん、
プチプチッと切られた跡が
ちょっとこれ かわいそうですよね。ちょっと JR 何考えてんのかなって僕は思いましたけど、まあ多分この松を切った理由は、おそらくですが、国道2号線の、まあ、車とかが危険やからっていうのでこれ多分切ってるんですが、ま
あ、多分わしの写真見ても古い松ですよね。
そうですね、まあ、倒壊の危険とかももしかしたらあったんかもしれないで切ったんですが、ただですねこの今のこのね、首なし人間みたいな感じはちょっとこれひどいなと思って、
多分これ旧山陽道のね、
はい、
道路の松やったと思うんですよね。
あ、
まあ、それだけに舞妓っていう言葉はあるわね、
はい、
松の木がね、あのなんか舞妓さんっていうかね、
うん、
ダンスしてる人に似てるというとこからついたという説もあるんですよ。
あ、僕ら今そのね、兵庫県の舞妓のあたりを、うん、神戸市の舞妓のあたりを歩いてるんですけど、
まあ、その土地の名前からも分かるように松が非常に大切にされてる場所でね。
あ、なんかそんな場所なのにこの松の扱いはちょっとひどいんちゃうかなと思って、
まあね、
まあ、皆さんよかったらまた Google、 これ YouTube でちょっと僕出すかもしれないんですけど、はいはい、あまりにもなんかちょっとこの植物に対するその慈悲がないなっていう感じがして、
ね、
なんか
今そういう問題が起こってるだけでね。
そう、あ、
うん、
ああ
そうですよ、
あのビッグモーターの次は、JR ですか、JR 西ですか、
JR 誰か責任者出てこいってやつです
ねこれけどひどいですよね、この切り方、
まあ、ちょっとなんか配慮があってもいい
ですね。いや、あの、切ることに対してはもう100歩譲ってしょうがないんですが、なんかもうちょっとこ う、
ね、
なんかね、無言たらしくない切り方とかあったんちゃうかなとか、
ね、
まあ、そもそも切る必要なかった可能性もありますし、まあ、
これ見てるとしかし こんだけちょっと古い罰で、やっぱり道路の安全、歩行者の安全
も、まあ、あと下手したら線路の方にも行くかもしれないっていうのも あったかもしれないですけど、まあ、もうちょっとなんかこうね、気に対する配慮僕必要ちゃうかなと思いますんで、
我々の国ってそういうとこありますね、割とそういう植物とかに対しては残酷にいくというね。
いや、もうずっと前からそんな感じしてましたけど ね、はい、まあまあ皆さんよかったらまた、
はい、
あのストリートビューでも見てください、
ね、一遍通ってみたらいいです
か。ああ、そうですね、まあ2号線なんですぐ行けると思います、はい、そうです
ね、
はい、
まあ、そんなことも感じました、
はい、14時33分、はい、川、
はい、彼も川ですね、
川でございます、
橋と書いてます、
はい、
はい、
ほとんど目立たない、
はい、
僕の目もね、川も小さい、
はい、
と書いてます、多分この橋です。
そうですよ、そうでしょうね。
これです。
もう本当に、なんか橋か暗渠かわからないようなね、
はい。
なんでこんなのをこう、注目してわざわざ書いたのかよくわかりませんね。まあ、書いてますわ、ちゃんと。
は
い、
はい、カフェの隣にある、
はいはい、
川みたいなので。
そうですね。その前に土手とか言って、松戸木とか言ってですよね。
はい、そうですね。
先ほど残酷な仕打ちを受けた
松戸木。
土手ではなしに、これは、JR なさんの、
そう、
ね、高架の、
うん、
土手やったんですね。
そうですね、
はいはい、うん、上向いたら分かったんでしょうけど、
うん、
はい、
はい、でコーヒー屋さんがあって、はい、
そうですね、
でその隣に小さな川と橋が、
はいはい、そうですね、
まあ、あの国道2号線走ってたらこんな川なのか絶対気にならないんですけど、やっぱ歩きの特権かなと思いましたね。
一言入れておきたかったんです
ね。そうですね、はい、巻き込み事故多発区間、
はい、あこれね、
らしいです、はい、この看板がね、
はい、
あの当時はあったかどうか知らないですけど、はい、もう今2023年とかもうたくさんやっぱありますんで、
なんででしょうね、
いやいや、やっぱ国道2号線がそんだけ交通量多くて、 あとあの、まあ、巻き込み事故ですよね、特に、まあ、左折巻き込みが多分多いと思うんですけど、あ、はい、まあ、あのドライバーの方は本当注意してほしいなと思いますね。サンライズたるみ、
はい、
7階建てマンション、
はい、また高級マンション、
これちゃんと、はい、現存しておりました。
あ、そうですか、
はい、これ綺麗なマンションでございます、はい、なんて書いてるこれ、
はい、
ペンション神戸とかなんか書いてる、
書いてますね、
これ分かる、何書いてる、
分からん、
分からんか、
分からん、
OKOK、 じゃあもうそれ
もうちょっとあのじっくり考えさせてもらう、
そうですね、はい、はい、でこの辺りですね、まあ、ちょっと山側の方に目を向けてみますとですね、まあ、あの旧山陽道からは見えないんですが、
うんうんうんうん、
Google の地図なんかでこう俯瞰する映像、
あ、植木屋さんとかいたんで、
ね、読めるかこんなもん読まれへん、
まあ、
はい、もう植木屋さん、もう
ごめんなさい、
植木さん大事ですけどね、
はい
はい、植木さん大好きですよ、
はい
はい、あのストリートビューではわからないんですけど、 Google の、 あの上から見る地図やとですね、
はい、
この線路挟んで山側の方にですね、超巨大な古墳があるんですよ、はい、前方後円墳がございまして、
はい
はい、五色塚古墳、
はい、
という古墳でございます、
はい、うん、
でこの古墳はですね、ぜひ皆さん、あの、まあ、YouTube とかあと Google とか の、 あの映像とかでも多分見れると思うんですけど、はい、これはすごいです ね、
ね、
この古墳は、
まあ、やっぱりこのいろんな人が、外国から来る人もここへ来て、
うん、
バーンと目に入ったと思います、
はい、
石吹きでね、
はい、
輝いてたと思いますよ、
これはちょっとね、はい、僕もあのこれ見た瞬間は、うん、ちょっと行きたいなと思ったぐらいですね、
はい、
あの素晴らしい古墳で、あの実際にあのストリ Google のストリートビュークリックするとですね、うん、あの古墳の写真もいっぱい出てくるんで、よかったら皆さんそのどんな古墳かっていうのも見たら分かると思うんですけど、これはあの絶対一回見に行った方がいい古墳やなと思います、
ね、生きてるうちに見といた方がいいね、
そうですね、ただなんか、はい、とあるサイトによるとやっぱここも発掘は許されてないみたいですね、なんか発掘するとなんかちょっと不都合な事実が、あの政府大好きな秘密がバレるということ で、
そうです、
どんな秘密が埋まってんのかなってちょっと楽しみな部分もあるんですけど、
ね、自分でこれね、
はい、
移植をと思って行って発掘するわけにいきませんからね、
う
ん、
あれ犯罪なの、
うん、そりゃそうでしょうね、何回もあると思うんですよね、
まあまあそれはね、管理者がちゃんといる土地だと思うんで、はい、まあそれはちょっと皆さん、
まあ、すごい古墳のことだけは間違いなく申し上げておきたい
です
ね、
これは本当なんかすごいですね、これ本当に でかいですよね、この古墳
はでかいだけど違うと整備もよくできてね、古墳の本来の敷石が全部こう引いてあったっていうのも再現されてますしね、
あ
ようやってはると思います
、ね、なんか最近またこの辺り古墳出ましたよね、
あ、まあ出ましたね、
この明石というかこの垂水の辺り、確かなんかこの前新聞で見たと思うんですけど、もう
結構こう有名な人が埋まってたりするんでしょうね、
あ
で、あの横にちょっと小さい古墳もありますね、円墳でね、
あ小壺古墳って書いてますけど、
ね、梅町っていうんですかね、
はいはい、小さい壺の古墳って書いてます、
こういう大きなものの周りにはいっぱいあるんですよね、
あ
武士の部下の方とかそんな
人が入
ってあるんでしょう、
ね、
主人に対してね、
はいはいはい、はいはい、
それもしかしこのね下が歩いてますとね、この様子がもう分からないですよ、う
ん、全然ね、なんか文雄の写真でも その類のもんは松しか写ってないですからね、
そうだからね、知らんかった僕こんな立派なもんがあるってことね、知らんと通ってしまって帰ってきてから仕事になったんですけどね、
あのだから時すでに遅し、
この辺の時はやっぱりね、はい、あのこの道路のこう何ていうかこういう土手の下の道路っていうのはちょっと聞いてありますね、あ、まあ、まあ
確かにね、
はい
はいはい、
反省です、
はい、ユースホステル、
はい、
ホステル、
そう、
ただいま、
うん、
神戸ゲストハウス、
はい、
たるみユースホステル、
はい、
になっております、
はい、あることありますか、
あります、
はい、わかりました、
はい、マリンピア神戸、
ま、そうでもありました
と書いてましたね、
はいはいはい、
こんなあったんですね、
はい、ありました、
はい、
はい、
ずっと進みます、
はい、
ここから、
はい、
あ左手に民家が立ち始めると書いてますね、
うん、はい、そうですよ、
要はその JR の線路と、
はい、
僕らが歩いてるこの旧山陽道と国道2号線の間のスペースが、
はい、
ちょっと広くなってくる、
はい、
要はあの
開くんですちょっと、
そうそう、あの線路の曲がり具合とか、うんうん、国道2号線の曲がり具合によって、はい、あの間がこう開いたり狭まったりするんですよね、はいはいはいはい、で広まるところに大体家出てくるんですよ、うん、はいはい、でそれのスタートが、まあ、今この辺りということですね、はいはい、でこのスペースはね、僕のメモによるとこっからさっき垂水駅過ぎて、
うん、
福田川越えて少し進んだところまで民家は続くと、
ああそう、
逆に言うとその福田川越えて進んだところからはまたあの道と線路の間が狭くなるんで、まあ何も立たないっていうことですよね、はいはいはい、まあ、そういう土地活用されてるんやなという感じがいたしました。
はい、
はい、
行きましょうか。
あ、ここに書いてますね、五色塚五分にのことについて書いてますね、
はいはい、おお、これてっぺら書いたんですか。
書いてますね、まあまあ読まんでもいいでしょ
う、はい、なそれ
しょう、うん、あのこれ自分で皆さん調べてください、あの、はい、結構面白い、あ、書いてますよ、葬られたのはって書いてますね、
うん、まあ、ということで、
まあ、この古墳に、ね、古墳の中にいる人ね、葬られたのは、はい、明石海峡を中心とした大陸交通要衝の地を支配した人物ではないかと考えられる、
はいはい、まあそうですね、
これ神戸市教育委員会の書いてることなんで、はい、まあまあ大体合ってるんちゃうかなと、はい、
そうでしょう、
はい、でこれ面白かったのがね、うん、公園部に当たると考えられる、
うん、はい、
埋葬施設、
うん、
まあ、そこに遺体が埋まってるということなんですけど、はいはい、などの発掘調査は行っていない、
うん、なるほど、
古墳が作られた時期を推定する材料は少ないが、
なるほど、
4世紀頃と考えられる、
なるほど、
ということ、ね、4世紀です皆さん、だから西暦300何年とか、
まあ、そのはずですね、
そのレベルみたいですよね、はいはい、まあ、誰が埋まってるのかちょっと考えながら先へ行きたいと思います。未来ね、もしかして分かる日が来るんじゃないかなと思っております。ここで巨大な建物が出てきまして、
はい、
文雄君のノートに、
はいはい、
垂水文化会館って書いてるんですよね、はいはいはい、僕はあ、公民館かと思ったらですね、
はい
はいはい、これ創価学会の垂水文化会館、
まあ、ここはみんな文化会館って言うんですよね。
これややこしいな、ちゃんと書いといてくれよこれメモに。
あ、
なんか俺公民館ずっと探してたから、このとこに公民館ないねんけどなと。
文化会館言うたら創価学会って僕らの常識があったから、
まあまあ、ね、超巨大な
建物で、
天下の創価学
会ですね。
そうですね、はいはい、まあ、そんな建物もございました。
発見というか、まあ、発見線でも分かりますわ、
ね、そうですね、
飛び込んでくるかもう目が痛いほど
です
よ、ね、
はい、あの海側でございます、はい、ちなみに、はい、で、はい、その先行きますとですね、今度山側の左手の方にですね、
はいはいはいはい、
巨大な倉庫が出てきまして、
はい、まあ、ね、土蔵の背の高いようなね、
そうですね、
僕の写真にも出てますね、
はい、西たるみと書かれておりまして、
はい、
でこれ何かと言いますとですね、はい、まあ、これ多分ですが、
はあ、
布団太鼓、
あ、この辺ね、
はい、明石とかこの神戸のこの辺りで結構布団太鼓が、
ね、
盛んらしくて、
堺の方もそうなんですけどね、
はい、
三国川
多分この辺りも、はい、これ多分ここの倉庫には布団太鼓が入ってるんじゃないかなと僕は想像しております。
僕の時にもこれ、ね、ちょっと修理しちゃった直後かもしれませんけど、うん、木材が新しい感じがしますね。
そうですね、というかね、新しいというかね、
塗ったのかな、
そもそもね、あの、うん、色とかデザインがちょっとだけ変化したんですよ、うん、文雄君の時よりかは、
ね、
文雄君の時は、
はい、
木目調の、
はい、
まあ、あの扉やったんですけど、今ね真っ黒に塗られております。
ね、
はいはいはい、であと西たるみの看板も、
ほんまや、
文雄君の時は横
横やって、
はい、やったんですけど、縦、今縦です。
そう、
でこの家紋の位置もね、
うん、そうやんか、
左右入れ替わってるんですよ、
ね、
設置位置が。
何かあったよねこれね、
何があったんですかね、うんうん、ちょっとよく分かんないですけど、うん、まあ変化は、
はい、
あのちょっとずつあるかなと、
まあ、そういう祭りの祭儀の倉庫ですよ ね、
うん、
これね、
そうですね、
はい、
はい、まあそんな倉庫のどこを通り過ぎまして、さらに先進みます。
はい、行きましょう。
垂水区海岸通りの看板が出てきました、
はい、
はい、また橋、
はい、
14時43分
そうですか、
橋と
車はベックと書いてます、ね、
書いてます。
俺
が喋ってるから黙っててくれ。
おいおい、
はい、あの橋、14時43分でございます。これね、暗渠の下に川が流れておりまして、
うん、
天神川でございます。
天神川、
天神川ですね、うん、はい、海側にですね、欄干の一部の親柱が残っておりまして、
うん、
これですね、 これ。
ああ本当やね、
はい、おでこの親柱によると、
うんうんうん、
大正15年お1926年と掘られております。
おそう
でね、この辺りの橋結構ねこの大正15年っていうのが多いんで、多分この年に、うん、この国道2号線がここ通ったんちゃうかなって僕は想像してます。まあ、国道2号線の歴史もちょっと調べるとダメなんですけど、
何かあったんですよね。
そうですね、大正15年、西暦でいうと1926年でございます。はい、何か大きなこう特需かなんかがあった可能性もありますね。
あったね、これは、は
い、うんうん、まあまあそんなですね、はい、橋のところに今いまして、
はい、
正代筋というですね、
さっき言った昭和大学や、
はい、
兵庫県立の、
ああ、その正代ですか、
うん、やっぱりあれ正十字やった
よ、うん、正代筋っていう交差点の、うん、
はい、
横にあるのがその橋でございます、
はいはい、
で正代筋を、
うん、
横断しました。
はい、
はい、まあ、ここからまた車もだんだん増えてきましてですね、はい、あの都会の匂いが徐々にしてきました。
で垂水区の、
そうですね、
宮本町行ってか、
どうぞ行ってください。
このやっぱりこの、 あの祭りの道具の蔵があるということは、やっぱりこの辺に神社があって、
お宮さんってこと
ですね。お宮さんのとこやろね、宮本町というのはね。大体まあ宮本町のその町の祭りの中心地ですからね。
うん、
多分、まあ、見たことないけど、布団大工かなんかそんなのがたくさん集まってきて、この辺りでわーという歓声上げはったんちゃうかな。
これ
想像です、これ
は、うん、はい、いや、そうかもしれないですね。
ですね、はい
はい、でこのね、正代筋の交差点をですね、うん、右折して、
うん、
海側の方に行きますと、
うん、
岸本家別邸母屋っていうですね、登録有形文化財らしいです、
はい、
ちょっと誰の家かは僕も調べてないですけど、うんうんうんうん、があったりとか、
はいはい、
で、西垂水会館っていうのがあったりとか、
はいはい、
まあ、これは文化会館じゃなくて、はい、ほんまのこの地域 の、 あの公民館、まあ、
学会さんのもんじゃない
と、あ、じゃないですね、はい、地域のもんですね、はいはい、西垂水、会館があったりとかします、
はい、
まあ、僕らは右折せずにそのままずっと直進、はい、するわけなんですけど、はい、
はい、
これがちょっとよく分からなかったんですけどね、可愛い女の子が手を振ってくれたとか、
あ、
これどういうことなんですかね。
いや、なんか車乗ってある人買っちゃうかな。
ああ、そういうことなんですかね、
うん、多分あいつらまた歩いとるわということでね。
あ、なるほどね、
ちょっと、まあ、激励してくれはったと思いますよね、うんうんうん、
はい、で14時45分に、
はい、
海が垂水駅、
はい、
山が山陽垂水駅、はい、
パチンパチンコ三陽、
パチンコ三陽、
うん、
が何
これ、そう、パチンコって書いてる。
おお、それはパチンコ屋さんがあったのかな。
駅前にあったんちゃうかな。
これけど今はちょっと
ないか。
いや、わからん。俺ちょっとパチンコ屋は探してないな。
そうかそうか、う
ん、
はいはいはい。
あったのかもしれないですね。
は
い
は
い、
おーおーおー、
はい。
ああ、まあいろいろ関係してくるね。これまたこれ次神社が出てくる。
ああ、そうそう。でこっからしばらく行ったところに、ね、海神社。
あ、
別名渡積神社
が
出てきます。
これの祭りかもしれないね。これずっと関連してたのが、
あ、なるほど、ね、
宮本町があって、
はいはいはいはい、
大神社さんのエリアになったんやなと思う感じがするね。
で当時文雄君たちどうもこの神社の中に、
はい、
ちょっと一回お邪魔してるみたいですね。
お邪魔してもてんのよね。あ、そうですか。
まあ、この海神社も、うん、なんか調べたらめちゃくちゃ面白そうやったんですけど、ね、もうちょっと調べるともうちょっと頭おかしなりそうやったんでやめました。
まあ熱もあるしな。
そうですね、はい、ちょっとこれやめさせていただきまして、はい、大鳥居がありまして、
はい、
山側に、
はい、
で山側が、まあ、神社の境内なんですけど、
ですね、海に向かってね、
そう、
海神社ですから、海ですから
。僕しゃべりますので、
はい
はいはい、で海側の方のね、うん、鳥居が赤い色してて、
うん、
でどうもその海からこう参道は始まってるみたいな感じ で、
ね、
で赤い鳥居を越えて、でさらに行くと国道2号線があって、あ、でその国道2号線を越えたところの、うん、にあるまたもう一個大きな鳥居があってっていう、うん、なんかそういう流れみたいですね。
なんか大規模なね、面白いですねこの神社。おお、すごいね。
うん、まあ当時もそんなになんか、
うん、
ね、取材の一環で撮ってるだけなんで、
そう
あんまり映像的になんかおおっていうのはなかったんですけど、うん、まあ
ね、入り口のところがね、
はい、これ拝殿ですね、
うん、はい、わかりました。
多分ね、
まあ多分船で皆さんね、うん、漁師の方とかお前に行きはったよね。
そうですね、
ここはね、
はい、
なるほどね、はい、
まあてなとこでも今日はやめておきましょうか。
あ、そうか、
ちょっと僕ちょっとしんどなって
わーだわだわだ
これなんか最後に
熱上がりやっぱね、
はい、 怪人じゃ、なんて書いてあるの、怪人出る、あ、出るって書いてるんですね。そうそう、14時56分に
怪人じゃのお参りから
、ああ出たってことですよね。わ、ね、かりました、はい。まあ、場所でいうと、大阪まで47キロ、
はい、
で三宮までだいたい16キロぐらいのあたりなんですけど、本来この日はまだこの後ですね、はい、ずっと行きまして、
はい、
最後あの須磨かどっかまで行くんですけど、はい、ちょっと僕さっき言いました、ね、ちょっとあの疲労というか、うん、かなりしんどいんで、ちょっともうこれでやめさせていただきたいと思います、はい。だからまたあの次回はですね、
はい、
この海神社からスタートいたしまして、うん、ゴールがどこでしたっけ、須磨でしたっけ、
そうですね、
須磨駅前の、ライオンズマンションまで次回は行きたいと思いますので、
まあ、言うたらね、ダジャレになりますけども、海神社で回復しましょう、
うん、おー、いいですね、うん、
ちょっと海神社で回復というやつです、はい、
海神社もちょっと調べれたら調べます、
やりましょう、
どんな神社か
っていうの、面白そうこれ、はい、ね、対馬にね、海神社っていう渡辺神社っていうのが大きな神社があるんです
けど、ね、うん、ああそうなんですか、
まあ、関係あるかどうか分かりません、
わかりました、うん、はい、というわけで、27年前の文雄君と、そしてラジオスタッフの皆さんで、当時のリスナーの皆さんと、はい、あとは垂水区の皆さん、
はい、
であと僕らの JOBBB のリスナーさんと、あとこれ YouTube でも配信すると思うんで、
はい、
YouTube の視聴者の皆さんもお疲れ様でした。
あ、まあ、てっぺんもほんまに熱ある体で、
はい、
よう頑張ってくれました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまた次回のボラボラもお楽しみください。